私たちは時として信仰生活というものを人間らしさ、人間の弱さを乗り越えなければ全うできないものだと考えることがあると思います。例えば実会の言葉や有名な三条の説教の言葉などを思い出してみても、これを主イエスがお語りになった深さにおいて理解しようとするとき、これはとてもじゃないけれども生身の人間には実行不可能だという思いになることがあります。例えば実会の殺してはならないという言葉も、これは自分で読んでいるだけでは、まあこの罪ぐらいは犯さないで一生過ごすことができるかなと思っていますけれども、主イエスのお言葉に耳を傾けていくならば、人に向かって愚か者というものはもう人殺しなんだと、そういう言葉に出会います。もちろん私たちは人に向かって面と向かってバカだアホだっていうことはあんまりそういう機会はないかもしれませんが、けれども誰もが心の中ではそうやって毎日批判をしているというところがある。そうすると突然、まあこれはも守れるかなと思っていた殺してはならない、こんな簡単な戒めすら、こんな簡単な神の言葉にすら従うことはできないのだということが明らかになってしまうのであります。実会にしろ、三条の説教の言葉にしろ、小耳に挟んでいる間はある程度従えそうであっても、主イエスに導かれて本当に真剣にこれらの言葉の前に立つならば、まるで断崖絶壁の前に立たされたような、主イエスよ、おっしゃる通り私は神様の要求にお答えすることができないようですと途方に暮れる思いを覚えるものであると思います。主イエスがファリサイ派の過ちを指摘された時も、主イエスはその人たちに神様の戒めの本当の高さを、その気高さを知ってほしいと願われたのだと思います。ファリサイ派と呼ばれる人々が神の言葉を守り従うことを本当に心から願っていた人たちが、主イエスに偽善者だと叱られなければならなかったのは、彼らがこの私たちとは違って特別ひどい偽善に生きていたからというわけではないと思います。むしろ聖書に登場するファリサイ派の姿というものは、この私たち人間のうちの最もまともな者たちが、自分は神の戒めに従って正しい生活を作れていると同じ時代に生きる人々に向かって胸を張ってそう言える時にも、神の高い眼差しにおいては到底神の言葉に満足に従っているとは言えない、そう言い張ることのことはまさに偽善だと言わざるを得ないのだと、そのことを主イエスは知ってほしかったのだと思います。神様というお方は、私たちが自分の力でこの方の御前に出ていくための晴れ着を整えて胸を張ってその方の御前に進み出ることができると考えるよりも、ずっと清く気高く大きいお方だと、そのことにもう一度気づいてほしい、そう主イエスは願われたのだと思います。主イエスというお方は神様のお言葉を、そしてそのお言葉をお語りになる神ご自身を、私たち人間の物差しではなく神様の物差しでもう一度測り直して見せてくださったのであります。今日与えられました御言葉も同じ種類の御言葉であると思います。 この御言葉を前にして私たち人間がまずしなければならないのは守れるかどうかということではなくて自分の罪であります。私たちはこの御言葉の前でキリスト者である自分も含めて罪人として立つほかないと、そのように理解できると宗教改革者マルチン・ルターは語りました。今日の主イエスのお言葉によって我々人間という存在はどんなに罪によって固く押さえつけられ身動きの取れない状況になっているかを明らかにされているのだというのです。主イエスのお言葉を聞かなければ我々は自分の罪を知らずに済んだのであります。まあ足りないところもあるけれども、まあそんな悪い人間じゃないな、そう思うこともできたのであります。けれども主イエスが来られ全力で神を愛すること、隣人を自分自身のように愛すること、この二つを私たちの理解によってではなくご自分のお語りになるその深さによって私たちに知るように、ご自分のその物差しによってこの言葉を受け止めるように、そう願われるとき、私たちはやはり自分のことを罪ありとそうしないわけにはいかなくなるのであります。この主イエスの言葉は律法の中でどの戒めが一番大切ですかというファリサイ派の聖書学者の問いに答える形で語られた御言葉でありました。しかもそれは主イエスを試みるための質問であったと、そういうふうに書いてあります。なぜ律法の中で神の言葉の中で一番大事なものはどれですかって聞くことが試みになるのか、はっきり言ってよく分かりません。けれども興味深いのはこれが主イエスを試みるための聖書学者の質問であったにもかかわらず、主イエスのお答えに対して質問したもののその後の反応っていうのは何も記されていないということです。どうして何も記されていないのか。この言葉を聞いた者たちはこれ以上語るべき言葉を失ってしまった、言い逃れる術を失ってしまったのだと想像することも許されるのではないかと思います。神を全力で愛すること、隣の人を自分のように大切にすること、主イエスを罠にかけようとしたけれども反論しようのないこれ以上にはない答えが返ってきてしまったのであります。そしてその返ってきた答えがすぐに自分のことを測り直し始めたのであります。この答えは正しい、確かに正しい、その答えが生ける神の言葉となって自分に迫ってきてしまったんです。自分は聖書学者として神を誰よりも愛するものだと言いながら、今目の前にいる一人の人、このイエスという人を追い落とすためだけにこの質問をしたのだという、自分の矛盾に気づかされ言葉を失ってしまったのではないか、自分の愛の貧しさに気づかされ言葉を失ってしまったのではないか、もしもそうであるならばその人は主イエスによって気づくべきことを気づき始めさせていただいたのであります。けれどももう一方において私たちは自分が罪人だと言われることに我慢できないところがあります。それがどんなに言い逃れる術ができないことだとしても我慢できないんです。そこでこそムクムクと湧き起こってくる反発もあるかもしれません。私たちはここでファリサイ派の答えが記されていなかったとしても 私たち自身でこの律法学者にとって代わって主イエスとの対話を続けていくのだと思います。主イエスよ、あなたがお語りになる神の言葉はあまりにも厳しすぎるものではないでしょうか。そもそも誰も従うことのできない戒めをお与えになること自体があなたの間違いではないでしょうか。信仰というものはいつでもあまりにも清すぎて、それこそ切り立った冬山の頂のように、そこに満ちている空気というのは確かに美しく清らかであるかもしれないけれども、その空気の中では人間は生きられないと思わされることがあります。例えばその最たるものとして、主イエスに付き従うときに求められる一つの厳しさのことを考えることができるかもしれません。主イエスはあるときこのようにおっしゃった。私よりも父母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子娘を愛する者は私にふさわしくない。これもまたこの言葉だけを取り出すならば、神のためにあなたはあなたの人間らしさを捨てなければならないと、そう言われているように聞こえる言葉であります。しかし私たちはある面において、こういう厳しい言葉を目の前にすると、これこそが宗教的な言葉だと妙に納得してしまう部分もあるのではないでしょうか。宗教というものはいつでもどこか人間らしさを失うように求めてくる、そういう部分があるのではないか。信仰を貫くためにはどこまでも妥協することなく殉教に至ることもあるのではないか。それがまた逆のベクトルに触れれば、自分たちの信仰に賛成しない者の血を流すに至るまで、そこまで徹底して信仰の節操を守らせようとするものではないか。だから宗教って怖いな、信仰には恐ろしい側面があるな、妙に納得してしまうのであります。けれども私たちの側でそうやって聖書の言葉を私たち自身が裁き始めるとき、私たちの側で主イエスのお言葉と向き合うときのいい塩梅、落としどころを探そうとしなければならない、徹底的に聞いちゃいけないんだと、そういうふうに判断し始めるとき、むしろ本当は多くの場合、私たちは狂信的になることを恐れているというよりも、自分の神への愛の足りなさ、隣人への愛の足りなさを正当化するためにそのことを言ってはいないかと、一瞬考える時間があったらいいなと思います。この日本という場所でキリストへの信仰を持つとき、私たちは必ず敬虔なクリスチャンという評価をいただくことになります。家の宗教でもない信仰をわざわざ信じたり、日曜日に礼拝に出席することは、これは信仰深く見えるのだと思います。私たちとしては敬虔なという言葉がつくことに気恥ずかしさを覚えるものであります。私は敬虔でも何でもないと牧師の私も言いたくなります。それはやはりどこかで私たちにも神の言葉に徹底的に従うことに対する挫折を感じる思いがあるからだと思います。私たちキリスト者もまた主イエスがお語りになる深さにおいて神の言葉に従っていくためには、これは半分人間をやめてしなければできないものだと思っているのだと思います。それこそ敬虔なクリスチャンといって私たちが思い浮かべるのは、自分の楽しみを全部捨ててしまって、自分をすっかり殺してしまって、自分の思いに反し 神様の言葉に従っていくような人間でなければ、本当の意味での敬虔なキリスト者とは呼べないだろうなと。どこか自分のことを半人前の信仰者だと思い続けているものだと思います。けれどもそこに後ろめたさを感じるだけではないとも思うんですね。同時にそういう敬虔なクリスチャンの在り方というのは人間として少し不自然ではないか、神の言葉には従いきれない、時には失敗も犯すと言いながら生きている方がよっぽど生きた人間らしい健全な姿だとも思うことがあるのであります。私たちは何かしら神の言葉には従わない、従えない理由を見つけ出しているものだと思います。ファリサイ派の人々のように神の言葉に従うことを一生懸命に志している人々でも、けれどもそんな人々であっても神の言葉が、主イエスがそうしてくださったようにむき出しの清さを持って私たちに迫ってくるときには、もう到底ついていくことはできない。この真面目な人たちが主イエスにつまずいてしまったというのは、神の言葉の高さと人間の限界をよく表していることだと思うのです。けれども聖書はなお、そういう私たちの人間の弱さをよくご存知の上で、そこでもなお神に従うことこそ本当の意味で人間らしくなっていくことだと信じきっていると思います。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、つまり自分のすべてで主なる神様を愛すること、自分自身のように隣人を愛すること、これは最も人間らしいことだと主イエスもお考えになっているのではないでしょうか。私たちの教会が属する改革長老教会という群れはそのことを大切にしてきた群れであります。神の言葉は清すぎて従い得ない、人間らしさを失わせることだと嘆いたり文句を言ってばかりではなく、勇気を持って素直に神様の言葉に従う生活を作っていくことにチャレンジし始めることを喜びとしてきた群れであります。神の言葉がただ人間を裁くだけでなく、人間を健やかにしてくれるものだと信じる改革派教会の典型的な文書として、雪の下カテキズムという日本生まれの信仰問答書の中の言葉を挙げることができると思います。例えばその問7の問いと答えでは、今日お読みした主イエスの2つの大切な戒めの言葉が引用され、これこそが私どもが誠の人間として生きるべき誠の道だ、人間として生きる本来の姿だと言います。実を言えば私たちもそのことがよく分かっていると思います。神を愛すること、自分自身のように隣の人を愛すること、それが本当の人間の健やかな姿だということを、私たちも程度の差はあっても誰もが知り始めていると思います。とりわけ聖書を部分的にではなく全体から読めば、また主イエスのお言葉を部分的にではなくそのお方の出来事全体から見れば、神を愛するということは私が先に私たちの心を語ってみたように、本当は人間を殺すことにはならないのだ、神を愛することは本当の意味で人間を生かす道になるのだと、今日の主イエスのお言葉のように、神を愛することと人間を生かすことが本当は一つであることを私たちも知り始めているのであります。 宗教というものはそれを突き詰めていけば、神への愛のゆえに人間を軽んじることになるのもやむを得ないところに至ると考えるのは、これは主イエスのことをまだきちんと理解していない時だけなのであります。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの戒めに基づいている。この分厚い聖書66巻、まあ、特にまず旧約の39巻でありますけれども、ある人がこの中から神の戒め、神の命令と思えるものを取り出したといいます。その数613。新約聖書まで合わせるならば、まあ1000は固いかなと思います。その1000に至る神の戒めのうちに最も大事なものは何か。神を全力で愛すること、自分自身のように隣人を愛すること。残る998の戒めというものは全部ここから枝分かれしたその枝葉末節に過ぎないんだ。最も重要な掟を問われていたのに、主イエスはしかし2つの戒めをお語りになりました。全力で神を愛すること、自分自身のように隣人を愛すること。2つですが、主イエスはこれを1つの戒めとしてお語りになりました。第二もこれと同じようにとあります。同じなんです。それはこれが別々のものではなく一つのことだということです。神を愛することが隣人を愛することと結びついています。そこにある違いというのは掟の重さの違い ではなくて順番だけであります。しかしこの順番は絶対に揺るがせにできないものでもあります。この順番が曖昧になるとき、家族のことを本当に愛することができなくなってしまうから、隣人のことを本当に愛することはできなくなってしまうから、自分のことを本当に確かな重みを持って重んじることはできなくなってしまうから、この順番は大切です。先日ある方が何回か前の説教の感想を語ってくださいました。この前の説教を聞いて堀江先生からも教えてもらっていたのに忘れてしまっていたことを思い出すことができました。自分の子供って自分のものじゃないですね。神様からお預かりしているものですね。神様を愛し神様のお言葉に耳を傾けるとき、隣人の本当の姿というものが見えてまいります。神様を重んじることにはことなしには知ることのできない自分の子供の重み、自分の親の重み、自分の隣人の重み、人間の本当の重みが分かってくるのであります。なぜか。ここで主イエスがお求めになっている神を愛するとは、結局イエス・キリストに示された神様のお言葉に聞き従うことだからであります。さて、ここに聖書の急所があります。今まで見てきたように、私たちにはどうにも解きがたいと思われる神の言葉と私たち人間の入り組んだ状況を突き抜けてくる一つの神の言葉があります。結局私たちが従うべき神様の言葉っていうのは、あの戒めだこの戒めだというのではないのです。新旧合わせておそらく千に届こうとする全ての戒めを同じように重んじなければならないというのことではないのであります。主イエスがたった2つの戒めに要約されたように、しかもそれは実は2つで1つ、唯一の掟としてお語りになったように、私たちはただ1つのことに集中することが許されているのであります。その一つの言葉、 神と隣人を愛するために、私たちがそうやって本当に人間らしく生きていくために聞くべき、従うべき、神と隣人を愛することを可能にしてくれるたった一つの御言葉とは、神の言葉そのものである主イエス・キリストのことです。これが聖書66巻の9章です。神の言葉とは何か、結局何のことなのか。ヨハネによる福音書はその冒頭で、言葉は肉となって私たちの間に住まわれたと歌います。つまりこの分厚い聖書66巻、言葉の洪水とも言っていいようなこの聖書66巻、この聖書66巻の全ての言葉が指し示しているのは、神の言葉そのものと呼ばれるイエス・キリストのことだというのです。この自分の思い、自分の常識、自分の経験に逆らって私たちがどうしても聞き従わなければならない、このイエス・キリストという神の御言葉、このイエス・キリストという神のお言葉に従うということは、結局この方のしてくださった愛の技に聞き従うこと以外ではありえません。この方は私たち人間のもとに来られ、私たち人間が自力で満たすことができると思い込んでいた神の言葉が、本当は切り立った崖のようなものであることを私たちに明らかにされました。その当時の一番マシな人間、私たち人間の良心の代表のような人々でさえ、神の言葉に従えないことを明らかにしました。すべての人間は神の言葉そのものである主イエスによって神の言葉に従えないものだと、それに自分の力では到達できないものだと裁かれたのであります。けれども、この人間には近づきがたい神のお言葉は、ご自分の方から私たちに近づいてくださったのであります。神のお言葉のところにまでどうしても登っていけない、いけない私たちのために、ご自分から私たちのところにまで下ってきてくださったのであります。聖なる神に、生身の人間である私たちは到底近づけないので、代わりに神が生身の人間となって私たちのもとに来てくださったのであります。それがクリスマスの出来事でした。旧約聖書レビ記30章14節に、御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができるという言葉があります。神様の戒めは人間の遠くにではなく、本当は近くにあるのだから、私たち人間は律法の言葉を行うことができると、そう語っているように見える聖書の言葉です。事実この言葉に励まされまして、ファリサイ派の人たちは神様の言葉に従う生活を作ろうと懸命に励んだのであります。けれども使徒パウロは、ローマの信徒への手紙第10章5節から8節において、このレビ記の言葉を思い起こしながら、この私たちの近くにある神のお言葉とはイエス・キリスト、そのお方のことだと語りました。神の言葉であるイエス・キリストが私たちのところに下ってきてくださった、黄泉、地獄にまで下ってきてくださった、どの人間よりも深く暗いところに赴いてくださった、すべての人間のすべてのもとに、すべての場所に赴いてくださった、そしてそれら地にある、黄泉にある、地獄にある人間を神のものとするために、 下った後に天に昇ってくださった。だから誰が天に行くか、誰が地獄に落ちるかなどということはもう議論しないでほしい、もうそんなことは口にしないでほしい、神はあなたと共にいる、神はあなたの隣人のすぐそばにいてくださる、もうそれ以外私たちが語るべき言葉が他にあるだろうかとパウロという人は言ったのであります。神の御言葉に従うとは、聖書から取り出してくる千の戒めに従って生きることではなく、私たちのすぐそばに来てくださった神の言葉そのもの、神の心そのもの、神の意志そのもの、私たちを命を懸けてくださった神の言葉、私たちと共に生きていくことを永遠の決意としてくださった神の言葉である、この私たちの傍らに来てくださった神イエス・キリストのことを私たちも喜んで受け入れるということであります。イエス・キリストが今自分と共にあること、この自分が自分に近いよりもずっと近くにイエス様はいてくださること、味方であるんだということをそのまま喜んでいいのです。自分の正しさも自分の悪さも一旦すべて忘れてしまって、ただこの方に愛されていることを一生懸命受け止めればいいのです。それが御言葉に従う生活であります。私たちに必要な悔い改めということは目を覚ますということであります。悪夢から目を覚ますということであります。夢を見ているときは不思議なものであります。夢の中でも自分は自分であることに変わりはありませんが、外側からその自分を眺めているような夢があります。私はまるでテレビを見ている人のように夢の中の自分に恐ろしいことが次々と起こることを見ている。自分がやっつけられている、自分が倒れている、自分が血を流している、自分がいじめられている、自分が損なわれていくことをテレビ画面に映っているように見ている。自分が自分が自分が、けれども私たちが悪い夢から目を覚ますとき、私たちはもうそのようにやっつけられている自分のことを見てはいません。鏡を見ない限り自分のことは見えなくなるんです。私たちに必要な悔い改めとは目を覚ますだけであります。夢から目を覚ますことです。開かれた目に映るのはもちろん自分ではなくて神様であります。キリストにあってひたすら私たちを愛してくださる神様です。私たちを見てお喜びになっている神様のお顔です。何度でも目を覚ましてキリストを見つめましょう。自分にこだわらなくていいのです。その上で今日の聖書箇所で最後にもう一つ注目すべきことは、実は主イエスは二つの愛ではなく三つの愛をここでお語りになったということです。神への愛、隣人への愛、そして自分への愛も語ってくださったのであります。自分を愛するように隣人を愛しなさい。主イエスは隣人を愛しなさいというとき、私たちがこの自分を愛しているということを前提とされています。自分を愛している、当たり前のことだと思うかもしれません。でも本当はちっとも当たり前のことではないと思います。自分のことが嫌いだっていう人はたくさんいると思います。自分ばかり愛している人は 隣人を愛することができないというのではなくて、むしろ自分のことを大切にできないから隣の人のことを大切にできないということの方が私たちの世界の本当の姿だと思います。しかもそれはきっとある特定の人だけではないのであります。私たち自身のことなのであります。私たちもまた本当に自分を愛することができているか、本当に自分を重んじることができているか、主イエスがお考えになっている重さで自分のことを重んじていることができているか、多分全然足りないのです。主イエスなしでは私たちは自分を愛することもできないのであります。しかし主イエスを見つめるとき、私たちは自分の本当の大切さを学び始めるのであります。私たちは自分の目で鏡を確認することによってではなく、この私に向けられた神様の柔らかな眼差しの中でこそ自分のことを本当に知るようになり始めるのであります。そこでこそ本当の自分が知られる。神様に愛されている自分です。イエス様の命の重みを持った自分であることを知るようになるのです。そこでこそ初めて自分を正しく重んじることができるようになるのです。この私のためにキリストが十字架で死んでくださった、キリストの十字架、キリストの命の重みを持つこの私であります。その神様の眼差しをひたすら追いかける中で、私たちは自分のことだけではない、この神の眼差しが隣人にも注がれていることを知るようになるのであります。私の隣の人が本当はどういうものであるか、神を愛するとき、私たちは自分のことも隣人のこともイエス・キリストの命の重みを持つ宝のような存在だということに気づいていくのであります。ここに私たち皆がその上にすでに置かれている、ただそのことに目を覚まして気づくだけでいい、私たちの歩むべき健やかな道の始まりがあるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、自分を大切にしようとしても隣人を重んじようとしても、直接自分のこと隣人のことを見ているだけ時にはすぐに行き詰まってしまう私たちであります。愛に煮詰まってしまう私たちであります。しかもそのことに気づかず、なぜこの私の愛に気づいてくれないのだ、なぜこの私の愛に応えてくれないのだと、自分の愛の貧しさを棚に上げて愛のゆえに隣人を裁き始めてしまう私たちであります。けれども今はイエス・キリストの十字架から自分のことを見直すことが許されています。この貧しいものがキリストの命をの重みを持つものとされていることを今は教えられています。正しく自分を測り直し、隣人を測り直し、あなたのものとしての生活を今ここで始めさせていただけることを感謝いたします。しかし私たちがこのことに気づかなくとも、すでにすべてのものにはあなたの御子の命の重みが込められていることを思います。どうぞそのことに私たちが何度も気づき直すことができますように、また忘れてしまうことを必要以上に恐れることがありませんように。 この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。